こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町。5つの町を線でつなぐと、夜空に輝くカシオペア座の形になります。でも、ちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは、星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して、5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて、今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組では県北広域振興局の皆さんに案内人になっていただきまして、一緒に番組を作っていきます。前回に引き続き、今回の案内人を務めていただくのはこの方です。
はい、皆さんこんにちは。岩手県県北広域振興局二戸地域振興センターの阿部泉です。よろしくお願いします。
はい、阿部さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
前回は九戸村のお二人をお迎えして、初回からえらい盛り上がりでしたけど、
はい、暑かったです ね、
ね、
はい、
今日のお二人はどちらになるんでしょうか。
はい、今回スタジオにお迎えしたのは、九戸村で地域おこし協力隊を務めている秋元聖羅さん、それから同じく、地域おこし協力隊を務めている、佐藤海さんです。
はい、前回に引き続きご参加いただく秋元さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして、今回からは、佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
引き続き九戸村の地域おこし協力隊ということなんですが、九戸の地域おこし協力隊って今何人いるんですか。
今8人いますね。企業人含めると11人です、
うん、
企業人っていう別のなんか組織っていうか、阿部さん分かると思うんですけど、
はい、
なんか民間とか のプロフェッショナルなんか経験豊富な方を別に、
民間企業から派遣みたいな感じで、
は
い、
今具体的にどこから来てるんでしたっけ。
今来てるのは
食品会社とかでした。
そうです、はい、ABC クッキングっていう料理教室のところから先生が2人と、あとルネサンスっていうスポーツジムトレーナーの方が1人来てて、
それ実際に料理の先生が2人とジムのトレーナーが1人来てるんですか。
あ、そう、もう実際に来てる。この辺も一緒に僕たちの部屋で仕事してます。
はあ、はあ、ということはじゃあ、現在その九戸にはそういった形の県外から来てる人が11人いると。
はい、そうです。
なかなか賑やかですね。
いや、すごいですね。
なかなか賑やかです。
なかなか賑やか。
いや、そんなに普通いないですからね、
うん、ねえ。しかもだってさっき聞いた話だと、九戸のその地域おこし隊協力制度って前の年度からってことなんですよね。
僕たちが一期生で、
じゃあみんな同期の人がいて、
そう、
楽しいでしょ。
楽しいですね。
声ちっちゃくなったけど、いやちゃんとね、リアルな話をね聞いていきますけど、あ、そっか、まあ、そんな中の佐藤さん、ご出身はどちらですか。
あ、出身が僕、盛岡です。
お、盛岡、はい、岩手県ですか。
岩手県盛岡市。九戸の協力隊、県内の協力隊だから、うん、やっぱ県外の出身を期待されるので、僕あまり盛岡出身って言いづらくていつも今もなんですけど恥ずかしそうに。
いや、逆にでも盛岡からでも OK なんですか。
制度的には OK ですね。
岩手県外じゃなくてもいいんだ。
県外じゃなくても県内でも OK です、うんうん、
で九戸村はたまたま、うん、県内でも九戸より人口多かったらいいよっていう緩めの応募条件だったので、
う
ん、僕
そうですね、
行けましたね。
あ、
宮古とかはやっぱりその県外の都市、
まあ、でも逆に言うと、まあ、盛岡 町いくつか挟んでですけど割と近いところにいる、うん、そこで育った佐藤さんが、うん、九戸の地域おこし協力隊をやろうと思ったきっかけというか、はい、そのプロセスがちょっと興味深いんですけど、
はい、大学時代の先輩ですね、うん、先輩があの、まあ、ゼミっていうか研究っていうかで、うん、地方創生に取り組んでて、
はい、
でその活動に僕も何回かお手伝いに行ってたんですけど、
うん、
そういう活動の中で地方創生に地域づくり町おこしとかに興味を持ち始めて、はい、で地域おこし協力隊っていう制度を知って、あ、俺も地域おこし協力隊になりたいって漠然と思ったんです、その時に、うんうんうん、あともう一つ岩手県内で就職したいっていう夢があって、でこの2つを叶えるのは難しかったんですけど、まあその2つがマッチングするのが九戸村で、
うん、ちなみに大学では、
はい、
先輩のゼミに影響されたって言ってましたけど、はい、佐藤さんご自身はどんな勉強してたんですか？
僕ご自身は英語とか国際文化とか、
まあ、最初はそれを志して大学には入ったものの、
あ、そうですね、
途中でそのよりドメスティックな方に興味がいって、
そうですそうです、
へえ、先輩はその影響を受けた先輩って今何してるんですか？
今あの、まあ、でもあの盛岡とか、まあ、県内で、うんうん、あの欧州とか盛岡行って復興支援員みたいな、復興支援ではないですけど、はいはい、そういう感じのことをあの大学院行ってたんですけど、その先輩、はい、院の延長でそういう活動をしてましたね。
うーん、じゃあちゃんとその先輩もそういう 地方創生の、
そうです、
方向に行ってるんですね。
はい、
じゃあもう大学卒業してその足で九戸の協力隊、
はい、
って感じですか？
新卒で。
そういうパターンって大学の他の友達にいる？
協力隊はなんか異端視されましたね。
そうですよね。前回ご出演いただいた福島さんも新卒でですもんね。
はい、でも結構そういう新卒で協力隊っていう方も全国的には結構増えてます。
あ、そうなんですか。うん、まあでも変なとこにね就職するよりはうん、うん、逆に言うとその自分のためにもなるし ね、きっとね、
自分で切り開いていかなきゃないので、うん、就職するよりある意味大変かもしれないですよね。
いや、そうですよね、その手厚い研修制度があるわけでもなく、
いや本当そうです、ね、いきなり現場にこう、うん、行けって言われて行かなきゃないわけですから、
ね、しかも九戸村みたいに今年1年目の方ばかりがねずらっと来ると横並びですもんね、うん、そっか、佐藤さんそれでまあ九戸村に願いかなって協力隊になって、うん、
はい、
何がしたかったというか何をしようと思ってました当初？ま
あ、当初は村の子供たちが村に村を好きになってもらうようなイベント作り、う
ん、イベント作り、
はい、はい、僕は子供たちを対象に九戸村を好きになってもらうためのイベント作りだったり、あと関係人口を増やしたいと思って、うん、この辺あの観光施設いくらかあるんですけど活用されてないので、
はい、
それはあの周辺地域だったり森を、まあ、県内にそういうところ発信して、
うん、
みんな九戸に来てくれっていうような活動をしたいと思ってました。
関係人口っていうのはいわゆる行き来する人が増えるようにってことですかね？
そうですね、行き来もあるし、まあ、もうしお互いに知るだけでも関係人口成立するのかなと思います。
なるほど、もう知るだけでもいいと、
うんうん、
まあ、確かに0と1は大きな違いですもんね。
はい、
そんな、佐藤さん今年1年ざっくりとどんな1年でしたか？
ざっくりと言うと今までの人生で一番ワクワクした1年でした。
すごいいい言葉じゃないですか。
ありがとうございます。考えてたので、ね、
準備してた言葉です、はい、ワクワクしたというのは、うん、いろんな取り方ありますけれども、
うん、うーん、半分はいいワクワクなんだけど、まあ、半分はこうドキドキっていうかあまり緊張面ストレス面でのワクワクもあるんですけど
、はい、
まあ、あのいい方から言うと、まあ、どっちもまあ結構いい方なんですけどね、うん、
はい、
やっぱりあの今までの大学時代とかになかったフィールド で、
うん、
であの予算とかも使えるし、で自分の時間もたくさん使えるし、で、はい、協力してくれる仲間を見つければ、うん、その仲間とよりいいものを作れるっていうので、例えば企画書を作る段階で、まあ、夢を考えるんですよね。こういうことしたいなって、
はい、
その夢を考えている時が一番ワクワクするんですよね。
うーん、なるほど、まあ、できるできない、まあ、別にしてこういうことがしたいな、できたらいいなってことね。
そう、そうです、うん、でその夢を見る段階で材料がたくさんあるんですよ、九戸村に。いい観光資源、食べ物だったり施設だったり場所だったり、あと人間たち と知り合えば知り合うほど、あれこの人と協力したらこういうことができるんじゃないか、この食べ物ってこういうこと工夫したらもっと美味しく食べれるんじゃないかっていう、なんか先がどんどんどんどん見えてって、それで僕ワクワクしましたね。
そのワクワクの中からどんなものが生まれてきたんですか？
まあ、僕九戸村の郷土食のそばかっけ、
はい、そばかっけ、
そばかっけが大好きなんですけど、
うん、
そばかっけの食の匠を発見したんですよ、九戸村で。あ、これはすごいと思って、
うん、
でこの食の匠と協力すればそのそばかっけ打ち教室みたいなできるんじゃないかと思って、はい、そうすれば僕が大好きなそばかっけをみんなに伝えられるし、
うん、
僕が自分でそばかっけ打って僕が食べれると思ってやっぱ自分で打ったそばかっけってこうなんか特別感ありますから、うん、
まあまあまあ、そっか、うん、そばかっけ自体は盛岡ではメジャーなんですか？
一部スーパーでたまに売ってるレベルでメジャーではないですね。
ですね、見かけないですね、
はい、あんまり盛岡の人は食べないんですか？
そうですね、う
ん、県北のもんなんですね、
うん
うん、大きくうなずいてる秋元さんはそばかっけ、
はい、
こんなに魅力的に感じてる佐藤さんいますけど
私は、うん、かっけはすごい小さい頃から食べる機会がすごい多かったんですけど、
うん、
やっぱりちょっと子供なのでそばかっけよりも麦かっけの方が好きなんですよ、うん、麦は本当にうどんがかっけの形に切ってあるような形なのです
ごい、
は
い、パスタっぽいラビオリみたいな感じですよね。
そんな感じかもしれないですね、うん、それにお味噌つけて食べる感じなのでそば、うん、よりも本当は麦の方が好きなんですけど、
あ、そうなんだ。
なんか私が小さい頃から知ってる食べ物をすごい好きって言ってくれると、うん、なんか嬉しくなりました、う
ん、そっか。佐藤さんはそのかっけとの出会いはどこだったの？
そのお母さんの実家が九戸村で。
あ、そうなん、はい、そういうつなが
りが。そうなんですか。
まあそういうつながりはあって、
うん、
なん僕のお父さん秋田出身なんですけど、
あ、そうなんですか。
そのお父さんがなぜかそばかっけ大好きで、でそのお父さんの影響で僕そばかっけ出会ったかな、まあ、本当物心ついたら出会ってましたね。
じゃあ割と佐藤家の食卓にはかっけは出てたんですか？
まあ頻繁にではないですけど、
うん、
出てましたね。
そっか、お母さんの実家のものだしお父さんは喜んで食べてるし。
そうですね、
そりゃ少年佐藤も嬉しくなるもんね。
そう、まあそんな感じです。
そっか、その匠の方ってどういう方ですか？
どういう方って年齢とかですか？
あ、じゃなくてそのどこが匠な、卓越してるんですか？
あ、食の匠のっていう制度、
うんうん、
なんか県の制度
そうですね、
はい、
認定
でもそれでそう岩手県に認定されてる方で、
うんうんうん、
まあ、どこが卓越されてるかは岩手県が決めたので僕はねどこがどうたくまってるのか分かんないですけど。
あ、でもやっぱ食べると違うんです。
まあなんか作るのは実際見たんですけどやっぱスムーズなんですよね、
う
ん、
なるほど、
うん、やっぱそばかけを作ってきた歴史というか時間が違うし、でもその匠は今でもそばかけを作ってると、で週に2回そばかけを食べると、うん、スーパーで行けば売ってるんですよそばかけってなのにわざわざそば粉をこしらえて打つんですって、うん、そこら辺が僕やっぱ匠だなと思いましたね。
わざわざ作る、
そう、
うん、お店出してるわけではなく、
あ、お店は出してないですけど、うん、まあ、一応出してたことはあるみたいです、うん、九戸村でなんかそういう郷土食、はい、伝統食を出すブースみたいのがあったみたいで。
ということで今回のコネクト、盛岡市出身の佐藤さんと前回に引き続いてご出演の九戸村出身の秋元さん、そんな九戸村の地域おこし協力隊のお二人を迎えて情報発信というテーマでお送りしています。さて、大学を卒業して新卒で地域おこし協力隊になった佐藤さん、ちょっとした悩みがあるようです。
やっぱ協力隊って卒業後、うん、まあ、最大3年あるじゃないですか、
はい、
その3年後ネックなんですよね、まあ、そのまま自治体に、うん、定住するのかで、定住するならどこで働くのか、どこに住むのか、 で移住するならまたその就活が始まる、でそのキャリアとして協力隊3年間ってあんまり強い方ではなくて、だからその3年間の中でちゃんとこう武器をこう磨いておかないと、あの社会に出れなくなっちゃうんですね。それやっぱあの、ふと気づく時があって、このままじゃ俺はまずいぞ。それでやっぱその
まあでもチャンスといえばチャンスですよね、
やってきたことね、同世代がやってきてないことを今やってるわけですからね。
まあ一般企業に就職してもやっぱり3年間って、ね、一人前と見られない時期で、日本ってねやっぱりどうしても、それをこう会社の流れじゃなくて協力隊みたいにこうそれこそ自分で人脈作ったり、そうやって結果残していくことができるのって、ある意味強みっちゃ強みのような気もしますけどね。
そうです
ね、どうなんですかその辺、県としては。
まあ県としてはやっぱりあの九戸村に残っていただくのがまあ一番いいかなっていうのはまああるんですけど、まあ、そうも言ってられないので、まあ、できれば岩手の中にね残っていただく、はい、まあそれ難しければまた別の場所で頑張っていただいてもいいので、まずこの3年間岩手で活動していただける、九戸村で活動していただけるっていうのがまあ一番いいのかなと思ってますので、まあ、そこは気負わずに、は
い、
自分の人生ですから、
ありがとうございます。ありがとうございます。
優しいような突き放しているようなね、でも理想としては皆さんやっぱり残ってもらうのが、
まあ、それがせっかくできたご縁ですからね。
まあ、ちょっとまだ1年目なんで、具体的にもわからないでしょうし、そもそもが1年目の1年終わったばっかの人にこんなことを聞いていいのかわかんないんですけど、3年終わった後残れそうですか、残りたいと思いますか、残れそう、 どっちから聞いたらいいのかあれだけど、
ちょっと秋元さん、
そうね、秋元さんから聞いてみ
ようか。
まあ秋元さんはもともとね、
その地元ですからね、
でもまだ本当に具体的にっていうのは考えてなくて、本当にまあでも1年間その保育士として働いてきたことをまた、なんだろうな、保育士として戻るか、それかあの高校生に今携わっているので、
はい、
高校魅力化コーディネーターっていうものをもっと掘り下げていき、いって、それを自分のなんだろう仕事にするっていうのも一つかなって思うし、それかまた自分の中で自分あのもっと挑戦したいことがあるっていうんだったら、それをするのもありなのかなと思うので、この3年間で自分の視野を広げることができたら、それはいいのかなっていうふうに思っています。
まあそうですよね、その定住することが目的で来てるわけじゃないですもんね。佐藤さんどうです？
僕はもうぶっちゃけ可能性は低くて、でまあ低いっていうのも、あの僕九戸村はすごい大好きなんですよ、村人たち、村中たちもね、すごい大好きなんですけど、やっぱ働き口、
そこなんですよね。
別に週末の時間とかはどうでもいいんですよ、働き口だけがやっぱネックで、九戸村に残るのは厳しいかな。まあ、あのいずれ僕は絶対岩手に残る、
それ
あの岩手に魂売ってるので。
ありがとうございます。盛岡でもね、まあ、
はい、そこはなんで自信持ってるの、岩手に残るは。
なんでですかね、でも俺なんかね自信あるんですよ、かっこたる、
あ、そうなんですね、
はい、かっこたる自信があって、岩手大好きなんです。ありがたいです。
どこからでもね、九戸にあの3年後もこう何かしらの形で関わること
、そうそうそう、僕もそれが理想で、あのそういう深い関わりを持った地域が点々とある中で、岩手のどこかでそういった地域とつながりを保ちながら、なんか次の場所、次の場所、人へとつなげていくっていうのが理想で、
そっか。まあでもなんかそうやって、同じような境遇の人が11人とかいるのって、実はすごく強いことなんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、まあそんな中で佐藤さんにも、来年度以降こんな情報発信をしていきたいなっていう、
はい、あのもっとディープな情報発信をしたくて、今村の中で隠れ名物みたいなところを今年1年で結構発掘できたんですよ、それこそ食の匠とか、そういったところは来年度はもっと全面的に出して、村の外、村の外も大事なんですけど、村の中の特に子どもたちに向けて僕は伝えたいですね。九戸に 魅力として食文化が残っているんですよっていうのを伝えたいです。
それは具体的なその手段方法、
はい、
ツールみたいなものは。
そうですね、そこは今まあ考えてるんですけど、まあ今一つはまあ分かりやすいのがイベント作りなのかなと、
はい、
あともう一つはあの冊子みたいのを作って、
うん、
子どもたちが読みやすい、かつその郷土料理伝統食食文化の情報だったり魅力が詰まった冊子を作って渡してあげたらなと思ってて。
かっけの話はさっき聞きましたけど、
はい、
他になんか佐藤さん感じる魅力的な食文化って何ですか？
はい、まあ、最近かます餅の取材もしたんですけど。
何かます餅って？
安倍さんはご存知ですか？
分かんないです。
かます餅だと言い方違う。
金貨餅だと分かりますか？
金貨餅は、はい、はい、分かります。
なんかね、あ、分かりますか？県内でね結構見られるお菓子なんですけど、小麦粉の生地に、で、あんがだいたいくるみと味噌と黒砂糖入れて、で、餃子の形にこう蓋閉じて、で、茹でてる、茹でるなり揚げるなりしたお菓子が久野辺村ではかます餅って呼ばれてて、そう、道の駅とかで、
はい、
で、結構ね、これまあ、他の市町村でもまああるものなんですけどね、うん、でも名前が違うってのが僕面白いと思ってて。
そうですよね。秋元さん、秋元さんはかます餅っていう。
かます餅です。
なんで名前違うんでしょうね。
なんでなんですかね。僕それ知りたくて。
それ面白いかもしれないですね、
うん、はい、うん、あ、そうだ、あとね、僕が一番推してる食文化がもう激推し、
はい、
どんぐりなんですけど。
どんぐり、
はい、どんぐりかなり推してて。
縄文の人は食べたっていう話を聞くけど。
そうそうそうなんですよ、ねね、御所の遺跡でもどんぐりの殻が見つかったみたいで、
それを今の久野辺の皆さんは食べてるんですか？
まあ、現代ではないんですけど。そう、縄文時代に食べられてたどんぐりが、うん、久野辺村ではつい60、70年くらい前までもう食べられてたんですよ、
はい、
だからそのどんぐりのと食べ方っていうのがスキルとして備わってる人がいるんですよね。まあ、これもまた食の匠なんですけど、まあ実際に久野辺村、その人だけじゃなくて久野辺村の記録として各地域でどんぐり、まあ、どんぐりの木はたくさん入ってるので久野辺村、
うん、
どんぐりを食べてたっていう郷土食として、
はい、
認識されている部分もあるんですよ。
でもなんかそういうことを考えると本当に確かにワクワクしますね。
あ、そうです、そうです、ね、あ、伝わりますか？
伝わった、伝わった。
これで僕ワクワクするんです
ね。え、う
ん、
そっか、先の道は決して平坦じゃないけどだからこそみたいなのもありますもん ね、
そうですね、はい、
秋元さん、そんな佐藤さんに期待したいことって、
はい、やっぱり一中の人間として、
うん、
この辺のことをやっぱりこうこの辺の人も知らないこととか子どもたちはわからないこともすごく多いので、
うん、
やっぱりこうおじいちゃんおばあちゃんだけに特化したやり方だと子どもたちには伝わらない、新しいものはできてこないのかなと思うので、
うん、
こう20代の目線でというか若い目線で情報を発信してくれてることにすごくありがたいなっていうふうに感じてるのと同時に、
うん、
一協力隊としてすごいそういう活動の様子から私も刺激を受けることがたくさんあるので、
はい、
たくさん一緒に切磋琢磨していけたらなと思います。
ありがとうございます。
やっぱり秋元さんはちょっとその久野辺の協力隊としたら特殊なスタンスで、まあ、地元の人の気持ちも分かるし一旦外に出たから外からの目線も分かる中で、まあ、先週ねご出演いただいた福島さんもそうですし今回の佐藤さんもそうですし、そういったやっぱ外からの同世代の視点というか価値観ってやっぱり刺激になりますか？
なります、はい。でもやっぱり郷土のご飯ってこう言ったらあれなんですけど若い人たちには口に合わない時があるじゃないですか。じゃあお団子とチョコレート前に出されたらチョコ取るじゃないですか。
はいはいはい、
まあまあ、
そうだからやっぱり、まあ、伝え方とかもあると思うしそのどうやったら美味しく食べれるかってさっき佐藤さんも言ってたんですけど、
うん、
その工夫ってすごい大事だなと思っててそういう形で新しくなって子どもたちに残っていけば子どもたちも好きになる食べ物だと思うし、
うん、
それこそ、まあ、 どんぐりはうちのお母さんもめっちゃ大好きで、
そうだ、
私は金、あ、違う、かます餅がすごく大好きなので、うん、はい、なんかそういう発信の仕方はやっぱりすごく、もうどんどんじゃないけど工夫の仕方次第ですごい残っていく、すごい大切なものかなと思うので、うん、どんどん発信していってほしいなって思います。
はい、
挑戦します。
ね、そっか、どんぐりこんな身近にいたじゃないですか。
は
い、
そうだ、
ママが大好きです。
ママがね、
秘密にしてた
の、言った記憶があるんですけど覚えてないだけ。
すいません、すいません。
まあ、じゃあ佐藤さん、まあ、今後もね、そうやってぜひぜひ発信頑張っていただきたいんですが、
はい、
この番組通じて、あの、他の市町村の協力隊の人だったり、はい、うん、若い人ともしつながっていけるとしたら、
はい、
どんな人と、どんな方とどんなお話をしたいですか？
僕はやっぱり食の匠とか、食関連に関心興味がある人と実際に対談したいですね。まあ、協力隊でもその食関連で取り組んでる人がいたら、そういう方とお話ししたいですし、
はい、
僕はあの食の匠九戸の方とはお話ししたことあるんですけど、やっぱ他の地域の食の匠と話す機会っていうのはあまりないので、そういう方々と話してみたいですね。で、どういう情熱でやってるのか、どこを目指してるのかとか聞いて、なんか僕も参考にしたいですね。
またいじゃいけないの？
あ、
お仕事の中で、例えば二戸の食の匠にお話聞きに今日行ってきますって。
安倍さんどうなんですか？
あの、活動の一環だからいいような気がするんですけどね。
久野辺にフィードバックされれば、
あ、そうです、
いいんじゃないの？それって
確かに久野辺にリターンするビジョンがあれば大丈夫なんですかね。
そこは全然大丈夫だと思います、
うん、
そしたら二戸も濃いですもんね、うん、食文化。
そうですね、あの、県も食の匠の情報とか普及センターとかかな、持ってると思うんで、まあ、なんならそういうイベントに来ていただいてもいいかと思うんで、
はい、
ね、
はい、いろんなところにだから多分出かけると、
はい、
決してその県境、市境、
はい、
村境、村境なんて誰かが、ね、地図の上で引いただけですから、
うんう
ん、なんだったら田子とか八戸の方も地続きなんじゃないですか？
そうですね、実際南部藩的な、
うん、
うん、そうそうそうそうね、うん、ぜひ、
いいと思います、
うん、はい、じゃあこんな感じで、はい、たっぷりと皆さんお話しいただきましたけれども、安倍さん、2週にわたって、
はい、
若者たち3人お話聞いてきましたけど、
はいは
い、いかがでしたか？
いや、楽しかったですね、やっぱり皆さんそれぞれ立場も違う中でですけど、うん、まあ、一生懸命活動されてるって非常に伝わってきたので、まあ、こういう活動を地域の皆さんにもぜひ知っていただければいいかなと思います、
ね、はい、でますますこれが、本当に市町村の境またいで、
そうですね、またいで
広がっていくと、はい、もっともっと
です ね、 ね、まずはカシオペアでなんかやれればいいかなと思いますんで、
はい、うん、
はい、
はいはい、ということで、じゃあ次回以降もね、こんな感じで、まずは各地域の隊員の皆さん紹介になるかと思いますが、
うんうんうん、はい、
引き続きよろしくお願いします。
お願いします、
はいはい、ということで、今回は県北広域振興局の阿部さんを案内人に、はい、九戸村で地域おこし協力隊を務めています佐藤さん、秋元さんをお迎えしてお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。